近年、自然災害により地域住民の生活が脅かされる状況が増加傾向にあり、特に異常気象による大雪や連日30度を超える猛暑日が記録されるなど、自然環境が異常な速度で変化していることに対し、常に5年後、10年後を見越した対策が必要不可欠となってきました。現在、市民が求める対応とともに、将来起こりうる災害に対する備えを並行し整備する必要性があり、何より司令塔として災害対策本部となる庁舎が安全かつ迅速に機能することが、市民の生命と財産を守る最大の防災対策となります。そこで大項目1点目である、市民が暮らしやすいまちづくりについて、中項目1番目、自然災害に強いまちづくりについてお伺いします。災害発生時に市民の財産を守る対策として、現在令和2年に改正された留萌市地域防災計画が示されておりますが、この地域防災計画は、実際に災害が発生した状況に対し、どのように組織として対応するかが細かく掲載されており、他部署との連携により迅速な対応を行う計画となっております。しかし、市民が暮らしやすい町を維持する継続した災害対応として、老朽化による損傷も見られる耐震基準をクリアしていない現在の庁舎を災害対策本部として活用する場合も含め、連絡体制や個人情報の保護など、さまざまな市民生活を継続するための事業継続計画 BCP がますます重要となっております。内閣府より示されている6要素を核とした業務継続計画策定において、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定や、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データバックアッププランといった項目について、平時より市民に周知しておく必要性を感じますが、現在の状況と周知方法についてお聞きします。また、独居高齢者や子育て中のシングルマザーといった、災害発生時に支援を必要とする市民の生命を守る取り組みとして、町内会と行政による共助体制を構築するため、必要な組織形成と検討状況についてお聞きします。次に中項目2番目として、市民が求める公共交通の在り方についてお聞きします。市民生活を守る公共交通として重要な市内路線バスにおいて、大雪により令和3年度に約1ヶ月運休し、今年度もたびたび運休を余儀なくされたところではありますが、これまでの検証結果とその対応策についてお聞きします。また、高齢化や人口減に対応した新たなバスの運行形態と、高齢者の移動に際し、冬期間の転倒による骨折のリスクを低減する目的として、自宅周辺など希望の場所でバスの乗降を可能とする仕組みづくりと可能性について伺います。留萌市の市営住宅などは高台に位置するものが多く、住民は大雪によりバスが運休となった際、大きな買い物袋を両手に持ち、足元の悪い道を歩いて移動されています。健康のためにも歩くことは重要でありますが、悪路による転倒や天候の悪化による血圧の異常など、さまざまな健康を阻害する危険因子があることも視野に、バスの運行停止を改善する方策として、車両の小型化やデマンドバスの運行に対し、メリット、デメリットと可能性についてお聞きします。次に、中項目3番目の市政執行方針による町の全体像について伺います。令和6年度市政執行方針において、市長より提示された5つの実行のうち、市民が安心して暮らせる町を維持する上で、市民の命と財産を第一とし、市民生活に関わる支援を柔軟かつ迅速に行い、地域医療の充実や強化、市民が利用しやすい利便性の高い公共サービスの導入に向けた環境整備を加速化すると述べられておりますが、市民生活の充実を推進する数々の取り組みに対し、特に力を入れて推進していかれる分野についてお伺いします。 また最終的な全体像としてどのように捉え進めていくのか、市長の思い描く将来像についてお聞きしたいと思います。次に大項目2点目の小麦収集貯蔵施設について伺います。中項目1番目、施設の展望について、道北圏における食料の安定供給や自給率を高めるためにも有効とされる小麦収集化施設を留萌港に整備する概要が提示されております。施設の整備により上川空地圏域の物流拠点の強化を行うことで、現在の年間1万5千トンの取扱量を3万6千トンに拡大する取り組みとして、現在の 2.4 倍の取扱量を確保し、新たな雇用の増加による農産漁村の活性化と国内自給に貢献するとし、計画策定が進められておりますが、この計画を推進するにあたり、港湾内のトラックの増加に対する安全の確保として、地盤の耐久性の増強と経年劣化に対する補強など、港湾周辺を含む大規模改修が必要不可欠と考えられますが、検討される対応策についてお聞きします。次に大型投資事業となる施設整備となりますが、事業に対する人材の確保についてお聞きします。社人権の発表によると、2050年、留萌市の人口は8995人と半減することが見込まれ、地域社会維持への対策が必要との見解を示しております。生産人口が減少していく状況下において、新たな事業の規模拡張による担い手不足の深刻化が懸念されますが、市としてどのような対応策を検討されているのかお聞きします。また、永続的に稼働する施設運営となるため、他市町村との連携とバックアップ体制の構築について検討されているものがあればお聞きします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が暮らしやすいまちづくりについての中で、中項目1点目、自然災害に強いまちづくりについてとして、市における BCP 策定の状況と周知方法についてのご質問でございますが、業務継続計画は、災害発生時に行政自らが被災し、人、物などに制約がある状況にあっても、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応基準、継続に必要な資源の確保などをあらかじめ定め、大規模災害発生時にあっても、適切に業務執行を行い、市民の生命、身体、財産を守り、都市の機能を復旧、復興させることを目的としております。市におきましても、私自身が不在であった場合の明確な代行順位、および職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定や、重要な行政データのバックアップなど、業務継続の特に必要な6要素につきまして、要素ごとに現状、課題と対策をまとめた留萌市業務継続計画を令和2年12月に作成し、全職員や関係者に周知したところでございます。現在、市のホームページなどの公表は行っておりませんが、予定している地域防災計画の改定と合わせ、市民への周知の手法について、 他自治体の状況も踏まえながら検証を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に町内会と行政による共助体制を構築するために必要な組織形成と検討状況についてですが、市では自助・共助による防災対策が重要であることから、住民がお互いに助け合い、独居高齢者などの避難が困難な方への声かけやサポートを行うことなどを目的に、平成17年度から町内会など団体での自主防災組織の設置を促す取り組みを実施しております。今年度は新たに2団体が加わり、令和6年2月末時点で63団体の町内会などが設置、世帯数カバー率は 42.6% となったところでございます。また平成30年度には留萌市自主防災組織助成金交付規則を定め、令和元年度から組織の設置や運営に対する助成のほか、組織自らが実施する地域防災活動に対する助成も行っております。今後におきましても、広報留萌や町内会らお茶の間トークを通じて自主防災組織の設置を促す取り組みを継続的に実施するとともに、設置済みの自主防災組織に対しましては地域防災活動の実施について促してまいりたいと考えているところでございます。また留萌市自主防災組織助成金交付規則につきましても、制度開始から5年を経過していることから、組織のニーズを踏まえ助成のあり方について検証を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、市民が求める公共交通のあり方についてとして、市民生活を守る公共交通として重要な市内バス路線が令和3年度に1ヶ月運休し、今年度もたびたび運休を余儀なくされたところでありますが、これまでの検証とその後の対応についてのご質問でございますが、今年度は12月中旬の記録的な大雪により、市街地の幹線道路を通る路線バスの運行が延べ20日間休止となったところでございます。運行休止の主な原因といたしましては、悪天候に伴う計画運休のほか、道路幅員の狭小化による車両交差の困難、ザクザク路面やすり鉢路肩など路面状況の劣悪化による走行困難が挙げられます。劣悪路面の解消は除雪車による路面清整、通行幅員の確保には拡幅幅出しやダンプ運搬排雪が必要となりますが、改善策といたしまして、令和4年度にはバス路線を中心に地区統合と事業者増による共同企業体方式に再編し、応援体制を構築したところであります。さらに今年度からは市内の道路除排雪業者8社が留萌市除排雪事業協同組合を設立、市と組合との連携により運搬排雪や道路拡幅除雪において進行が遅れている路線への応援作業を実施するとともに、国、北海道とも道路管理者間の連携、調整を図り、優先排雪路線を確認したことにより、悪天候による計画運休を除き、令和3年度をはるかに上回る記録的な大雪であったにもかかわらず、令和3年度の運休日数33日を下回る 13日の運休日数で早期のバス路線確保につながったことは、組合の設立と道路管理者間の連携調整が一定の成果を上げたものと評価をしているところであります。しかしながら市内バスが運休したのも事実でありますので、今冬の状況を組合などとともにしっかりと分析し、次につなげていきたいと考えております。次に、高齢者や人口減に対応した新たなバスの運行形態として、自宅近辺など希望の場所で自由に乗降できる仕組み作りの可能性についてのご質問でございますが、現在の市内近郊線のバス路線は、バス事業者の運転手不足や利用低迷により、昨年6月から11便から6便に減便となっており、また路線が長大となっていることから、乗車時間が長いことや、市役所や保健福祉センター、ハートフル前など、公共施設前にバス停留所がないなど、利便性の面での課題があるものと認識しております。また、先般実施しました高齢者市内バス利用促進実証実験事業の利用者アンケートの結果におきましても、市立病院の受診後に見合う便がないなど、便数が少ないといった声や、タクシーの割引を望む声、バスの小型化についての意見要望があったと認識しております。自宅近辺など、希望の場所で自由に乗降できる、いわゆるデマンド型につきましては、さまざまな運行方式や運行ダイヤの組み合わせが存在しますことから、メリット、デメリットを見極めながら、この地域の特性や移動の手段、移動のニーズなどの背景をしっかり分析した上で、市民にとって使い勝手の良い交通手段となるよう、留萌市地域公共交通活性化協議会において協議する必要性があると考えております。次に、大雪によるバス運行停止を改善する方策として、バスの小型化やデマンドバスの導入の可能性に向け、課題やメリット、デメリットについてのご質問でございますが、今年度の記録的な大雪の影響により、市内近郊線および日東団地線においては、計画運休を除き、累計13日間運休となったところであり、ご質問の改善策としてのバスの小型化につきましては、現在、沿岸バスでは2台の小型バスを所有しておりますが、日東団地線および留萌峠下線として使用しております。仮に市内近郊線においてすべて小型バスとした場合には、新規に4台購入する必要があり、6000万円以上の導入費用がかかることとなります。小型バスのメリットとしては、車幅が短くなることにより、交差しやすくなる一方で、タイヤサイズも小さくなることから、路面状況によってはスタックの可能性が大型よりも高まるといったことが挙げられます。また、ワンボックスカーなどによるデマンドにつきましても、道路幅が狭い状況でも、より交差しやすくなる一方で、先ほど申し上げましたとおり、さまざまな運行方式や運行ダイヤの組み合わせが存在し、それぞれにメリット、デメリットがございますことから、それらを見極めながら、留萌市地域公共交通活性化協議会において協議する必要があると考えております。いずれにしても、今後とも留萌市除排雪事業協同組合などと連携のもと、バス路線の 安全確保に努めてまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、施政執行方針による町の全体像についてとして、市民が安心して暮らせる町を推進するために、特に力を入れて進めていく分野についてのご質問でございますが、3月5日にお示しいたしました令和6年度留萌市施政執行方針の中で5つの実行としまして、1つ市民の生活力向上、2つ活気ある元気なまちづくり、3つ教育・子育て環境の充実と子どもたちの夢の実現、4つ市民が安心して暮らせる町、5つ確かな財政運営と信頼を柱に掲げており、このご質問の市民が安心して暮らせる町につきましては、15の重点項目を掲げております。私といたしましては、15項目のうち最優先すべきは、市民の命や財産を守ることと考えておりますので、管内の二次医療圏を担う留萌市立病院の維持・確保はもとより、能登半島地震を受けて、改めて災害拠点病院として、地域完結型の医療体制確保の重要性を再認識したところであり、市立病院の経営状況の改善をしっかりと進めてもらいつつ、市民への安定した医療の提供に取り組んでまいりたいと考えております。また、その他の項目につきましても、新たに取り組む帯状疱疹予防接種への助成や、拡充した70歳以上の高齢者を対象にした市内バス利用の無償化など、市民が安心して暮らせるまちづくりに向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、最終的な町の全体像をどのように捉えて進めていくのか、私が思い描く将来像についてのご質問でございますが、社会経済環境が急速に変化し、特に人口減少、流出が進む地方においては、従来型の行政施策だけでは、多様化する価値観や時代の変化などに対応することは難しく、既成概念にとらわれることなく、新たな、そして大胆な発想を持って、留萌の価値を高め、共に地域の課題解決に果敢にチャレンジできる、市内外の企業や国等関係団体などとしっかり連携を図りながら、時代の転換期を乗り越えていくことが将来のまちづくりにつながるものと考えております。私といたしましては、人口減少を食い止めることは極めて難しい状況にはありますが、地域の産業、地元の企業をしっかり支え、地域内での雇用を守り、さらには新たな産業を作り出すことによって、魅力的な雇用の場の確保、関係人口の増加などにつなげ、地域振興と経済の活性化を実現させるとともに、必要な市民サービスを提供し続ける財源を確保して、市民生活の質を維持、向上させる体制を作ることが重要と考えております。そのためにも、現在進めておりますアウトドア観光の拠点、食料安全保障の拠点、子育て支援と食品製造の拠点、未来志向型教育の拠点、再生可能エネルギーの拠点といった5つの各拠点づくりを着実に推進することや、新たな市の財源となっているふるさと応援基金寄付金を確保することにより、活力ある元気なまちづくりを進め、高校生が地元に残りたい、いずれ地元に戻って働きたいといった ふるさと留萌に誇りを持ってもらえるような町を目指してまいりたいと考えております。次に大項目2点目、小麦収出荷貯蔵施設についての中で、中項目1点目、施設の展望についてとして、施設整備に際し、トラックの増加に対する港湾周辺を含む施設改修など、市としての対応方策についてのご質問でございますが、新たな小麦収出荷貯蔵施設整備に伴い、小麦を搬入するトラックの通行量も多くなることから、トラックのスムーズな通行を確保するため、国道231号線十字街から南岸地区へ抜けるルート上のボトルネックでありました旧 JR 留萌本線との交差部につきまして、令和5年度までに可動橋を撤去し、道路幅員を前後の幅に合わせ、トラックが対面通行できるように拡幅する道路改良舗装を行い、トラックのスムーズな通行を確保したところでございます。その他の舗装部につきましては、経年により一部ひび割れも見られますが、地盤は落ち着いており、車両の通行に支障がある段差やひび割れなどの損傷が見られず、また荷さば基地の未舗装部につきましても、地盤は落ち着いており、車両の通行に支障がある段差などは見られないため、現時点においては大規模な改修の必要性はないものと考えているところでございます。市といたしましては、新施設の供用開始後、トラックの通行ルートをはじめ、周辺の道路状況も含めた関連施設の経過観察や利用者のヒアリングなどを行いながら、必要に応じて対応策を講じてまいりたいと考えているところでございます。次に、労働力の担い手不足が懸念されることに関し、市としての対応方策についてのご質問でございますが、本施設の整備事業につきましては、現在実施設計業務による詳細な事業費の積算を終え、事業の実施に向けた入札の出向準備を進めているところでございます。建設工事の総事業費は21億円を超える見込みとなっており、新たな施設につきましては、施設の大型化や小麦の取扱量の増加など、現在の事業規模から大きく拡張される予定になっておりますが、サイロ化による貯蔵方法の変更や貯蔵量の増加、大型車両の受け入れ可能になるなど、施設の収出荷性能が向上することから、むしろ現状のフォークリフト車両を使用した倉庫への保管作業が不要になるなど、これまで人手を必要としていた施設における作業内容が大きく改善され、作業の効率化が図られるものと考えているところでございます。また留萌港エリアの各産地から小麦の集荷作業を担っている輸送事業者におきましても、これまで留萌港で取り扱いができないために、道内の他港へ長距離輸送をしていた業務形態が改善され、トラック運転手の負担軽減につながるなど、留萌港エリア全体の物流の合理化が図られることから、本施設の整備について懸念される労働力の担い手不足に対しましても、効果があるものと考えているところでございます。次に、配合県市町村や関係機関との連携、バックアップ体制の構築に関するご質問でございますが、本施設を稼働し、永続的な運営をしていくためには、 安定的な取扱量の確保が重要であると認識しているところであり、整備事業を進めていく過程におきましても、本事業に関わる JA 留萌やほくれんなどの生産・販売団体や、小麦の収出荷作業を担う輸送事業者をメンバーとしたワーキンググループを設置いたしまして、安定的な施設運営に必要となる目標取扱量を3万6000トンに設定し、新たな施設が効果的に利用され、かつ過大投資にならない施設規模になるよう、協議を進めてきたところでございます。また、道外実需者へ産地の小麦を販売するほくれんからは、留萌港での安定的な取り扱いに向けて、全面的に協力する旨の意向も示されており、事業採択が決定した際には、代表理事会長が来庁され、私との間でしっかりと連携していくことを確認する手はずとなっております。今後におきましても、ワーキンググループメンバーを中心とした関係機関と十分な連携を図るとともに、国や北海道、配合権益エリアの市町村からのご協力もいただきながら、永続的な施設運営に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
横田議員、
ありがとうございます。それでは再質問に移らせていただきます。まず大項目1番目の市民が暮らしやすい街づくりについて、これまでの一般質問において災害発生時には庁舎の使用ができなくなった場合、代替庁舎として災害対策本部を移設するとの答弁をいただいておりますが、消防署の方に移設するというご答弁でしたが、災害発生時の初期対応は人命に大きく関わるため、緊急を要する災害対応が行われる消防署における災害対策本部の設置は、人命救助などを優先しなくてはならない業務を妨げる施設活用となるのではと危惧されるところでありますが、市長の見解を伺います。
市長。
消防署を代替、活用するということにつきましては、情報を集約できるという判断があります。また対策本部とやはり業務執行する隊員とはちょっと別々な活動になりますから、その辺のことについては問題ないと判断しているところです。
横田議員。
その情報を集約する対策本部を消防署に設置するというお話で今伺いましたけれども、例えばこの災害対策本部を仮定した場合、訓練というのは消防署で、そちらも含めての訓練は行われているのか伺います。
市長。
まずはですね、この、本部会議や住民を交えての、防災、避難訓練、これにつきましては4年間の空白というものがあり、今まだできてない状況でありますが、これは私としてはですね、私が一番早く到達できる公共施設が消防署ということもあり、まず前回、災害警報級の時にですね、まずは消防署に向かい、そして消防庁と2人で市役所に登庁して本部の体制を整えたという実態もあります。やはりそのまず私としても情報の収集というのは一番、どこがどうなっているのかということを含めると、やはり消防との連携というのは非常に重要だというふうに考えてますし、現在 FM モエルとも消防からの割り込み放送ということで対応しておりますので、 まあ、この点も含めてですね、やはり、来年度、令和6年度、本部体制における、実施訓練というのは必要だというふうに考えております。
横田議員。
能登半島地震でも大きな課題として残った、倒壊した家屋などの瓦礫を撤去する道路警戒ですけれども、市民の命を守るため住民への迅速な情報伝達や緊急車両の安全な走行といったいち早い人命救助が重要です。そこで災害対策本部までの道路警戒計画の把握状況についてお伺いします。
市長。
基本的に、道路という部分については、やはりその幹線道路がどういう状況になっているのかを含め、基本的にすぐ消防自動車を出動させて、現地確認というのが必要になってくるというふうに思いますし、本来は本部を立てて情報収集に行くということにもなりますが、やはりその担当する職員が参集して、やはりパトロールを実施するということが、一番大事なことなのかなというふうに思います。今後そのさまざまな想定というのはやはり出てくるのかなというふうに思いますが、中山間部における状況も含めて連絡体制というのは町内会の方にも協力をいただいて情報の収集に努めていくということになろうかと思います。
横田議員。
地震や水害、感染症や長期的な猛暑などさまざまな自然災害を想定した上で、平時から市民の安全を最優先に確保するスムーズな連絡体制の構築が迅速な避難へとつながります。特に高齢者の体力を考慮した際、長期的な避難生活が健康状態を悪化させる要因となりません、なりかねませんが、避難所での生活を安全に過ごすため、企業などとの連携状態、状況についてお伺いします。
市長。
企業とのですね、連携協定というのは、非常に進む、いろいろな部署の関連する企業や団体と協定を結んでいるところです。ブラックアウトの時には、発電施設整備、発電機などを、大型のものなど含め、協会なりから提供していただいたという実績もありますし、やはり先ほど出た道路決壊も含めて、やっぱり建設事業者の協力なくしてはですね、進まないという判断をしているところです。
横田議員。
近年では女性の防災といった言葉が災害対策のキーワードとして使われるようになってきておりますが、女性のみならず災害発生時にはさまざまな障害により集団生活が困難な方や、また乳幼児を持つ家庭にとっても周囲に気を使いながらの避難生活となるため、精神的な負担が大きな生活を強いられる環境となることが想定されます。特に配慮の必要な住民に対して福祉避難所といった安心できる環境をどのように確保するか、現時点で考慮されているものがあればお聞きします。
市長。
要支援者、独居、またさまざまな状況というのは非常に考えられることですから、まずは介護が必要な方につきましては、介護事業者などの協力もいただきながら、進めていかなきゃならないのかなというふうにも思っております。またやはりこの能登半島地震の避難状況を見ても、一次避難、二次避難、三次避難という段階的なことも考えられておりますし、災害関連死、 というのも多く出たというふうに感じております。まずは一定の一時避難に来ていただいて、まあ、それからやっぱり それぞれの状況というのを確認しながらですね、今までは体育館などで集中的に、で、まあ、段ボールベッドだとか段ボールのパテーションなどを活用して分けてたということから、やはり、まあ、夏か冬かでまた変わってくるかと思いますが、やはり学校における教室の活用などで分散化するなど、やはり、まあ、その状況に応じて対応していかなきゃならないというふうに思ってます。まあ、今後もやはり、災害時における女性の意見というのを多く聞き入れて、まあ、本当に性犯罪につながるようなことも起きるというお話も聞いておりますから、なるべくやはり鍵のかかる場所ですとか、いろいろやはりこう考慮しなきゃならない状況というのは、今回の能登半島地震においても、さまざまなニュースにおいて、私も勉強をさせていただいたところです。
横田議員。
さまざまな対応をご協力いただきありがとうございます。災害時の対応として、被災者の安全の確保を考える上でメンタルケアも大切な災害対応の一つでありますが、考慮されずに苦しまれる方が近年の報告により明らかになっております。想定外の状況下においても最大限のプライバシー保護となるよう細やかな対応を想定し、災害計画をお願いし、次に移ります。中項目2点目、市民が求める公共交通の在り方についてお伺いします。降雪状況によっても大きく変わると思いますが、令和3年度に比べ、本年は除排雪事業協同組合の連携により、市内バス運休の大幅な改善となり、事業の有効性が発揮されていることに対し、多くの企業関係の皆様、そして日々の市民対応にご尽力してくださっている職員の皆様に心より感謝申し上げます。地球温暖化や異常気象が自然環境の悪化を促しており、年々計画的な除排雪対応が困難となってきている状況に対し、今後も災害級の降雪量を予測する上で、市民生活を維持するための除雪費のさらなる強化が必要と思われますが、検証結果から見た今後の除雪対応対策事業に対し、予算の増額を検討されるお考えがあるかお聞きします。
市長。
まあ、非常に難しいお話になるかと思います。私どもとしては、まあ、最大限組合の活動をバックアップできる予算というのを考えております。まあ、しかしながらこのような大雪で、私もいろいろ活動をしていく中で、留萌のイメージっていうのは暴風雪波浪のイメージが強く、こんなに雪が多いんですかというふうに思われる方が非常に多い。まあ、ですから、私どもとしてはやはりこの風も強く雪も多い地域ということを、国などに伝えながら適切な国の財政措置をしていただくことがですね、一番いい状況なのかなというふうに思ってます。また留萌市においては国道道道もあることから、やはり国の除雪事業に対する事業費のアップ、北海道においても同じように、これを引き続きですね、要望していこうというふうに考えているところです。
横田議員。
さまざまな物価高騰により財政も大変厳しい状況が今後も継続することが予想されますが、留萌市民にとって生活を脅かす最大の課題である大雪に対し、福祉の維持に対するさらなる支援の拡充となるよう、今後も市民ファーストとなる事業の継続をお願いいたします。次に、現在のバス利用の特徴として病院受診による利用が上位に挙げられておりますが、 朝バスを利用し病院を受診したが、帰りの交通手段が確保できないといった状況もかなり見受けられております。体調不良により病院を受診した際、長時間の移動制限を受けることは病状の悪化につながることも懸念されます。病院受診などを控えるため、病院経営が悪化させる要因となる本末転倒な状況へともなりかねませんが、早急にこちら改善しなければならない課題と感じます。医療難民の改善に対し検討されているものがあればお聞きします。
市長。
現在、医療難民というか、公共交通機関がストップしている段階で、予約してた時間に行けないですとか、そのことについては電話で処方の処方箋をいただけるような措置は取っているというふうに確認をしています。あとはですね、やはり人工透析をされている方、1週間に2回1週間に3回というこの方たちの対応をですね、どのようにしていくのかということがやっぱり課題になるのかなと思います。
横田議員。
以前にも透析通われている方がなかなかこうバスが捕まらないため、自家用車や自分でこうバイクなどを運転して通院されている方もいらっしゃいましたけれども、やはり透析後は特に体調不良になりやすい状況にありますので、やはりその事故などそういうことが起きやすいことが考えられます。どうかそこも考慮した上で交通形態をまた考えていただければと思いますけれども、もう一度ご答弁をよろしくお願いいたします。
病院事務部長。
お答えいたします。透析患者の関係ですけれども、うちの方で、患者さんの通勤手段とか通院手段とかそういうことを、全患者一応ヒアリングして、担当で抑えております。でその中で、家族の送迎であったり、近所の方であったり、そういう通勤が可能か、通院が可能かどうかという状況も、市民だけじゃなく、通院されている近隣の方も全部、承知した中で対応しております。で実際に今回あった中では一度だけ、市外から、終点が、市内バスが走らなくて、10時台まで来たんだけど、その後の交通手段がないということとか、来たけども40分歩いてきたという状態がありました。そういうことで、それぞれの町にもこちらから連絡させていただいて、その対応策とかそれぞれの町で検討してほしいということは申し入れはしております。
横田議員。
高齢化が進む中、路線バスに対しても時代に即した活用は病院受診のみならず、街中への誘導といった市民活動を促進する一助ともなり、健康の維持増進にもつながると思われますので、利用状況に沿った柔軟な対応をご検討いただければと思います。次に10項目3番目、市政執行方針による町の全体像についてお伺いします。各自治体において医療介護従事者の人材確保が急務となっておりますが、人口減少により1人にかかる労務が増加することにより現場離れが深刻化している中、安定した人材を確保するため育成就労制度による海外人材の受け入れが活発化しております。昨年の実績では年間200万人を超える外国人が就労されるなど、日本国内においても大きな労力の確保へとつながっておりますが、地域医療を維持するための取り組みとしてこちらを検討される考えがあるかお聞きします。
市長。
介護事業者、そして、医療関係機関、でいるものにおいても、外国人の実習生が実際に来ているというお話は聞いております。で、それを 二次医療機関である私立病院での活用というのをどう考えていくかという部分も含め、まあ、やはり日本語がどれだけできるのか含めて、まあ、今ドクターについては中国や韓国から研修医として来ていた事実というのはあると思いますが、まあ、医療従事者の不足部分については、まあ、今後やはりどんどん、まあ、海外からの方が参加してくる可能性というのは高い状況なのかなとも思います。まあ、私どもとしてはなるべく親身に看護ができる体制という中で検討していきたいというふうに考えております。
横田議員。
現在医療現場において特に看護職の皆様人材不足によって看護と介護両方の業務を並行して行っている状況になっております。体力の限界を感じながら日々の生命と向き合いながら頑張ってくださっているので、ぜひそこを考慮しながらスピード感のある新たな取り組みの対応についてお願いしたいと思います。次に最終的な町の全体像について市長の描く将来像についてお伺いします。将来を見据えた5つの核拠点づくりとして新たな価値観と既存概念にとらわれない大胆な発想による人口減少社会に対応した地域の仕組みを作るとの方針ですけれども、前例のない時代を切り開くためにも事業構築に対し市民の意見の反映が重要と考えます。どのような方向を示し市民との合意形成を図っていくのか具体策をお聞きします。
市長。
まあ、現状としては市政懇談会などが一番のメインに挙げられると思います。また現在も取り組んでおります担当者におけるその事業の説明会、また今パブリックコメントなどをやはりさまざまな情報の提供とそしてご意見をいただき、まあ、それを踏まえて議会議論につながっていく、そして、まあ、判断をしていくということになろうかというふうに思っています。
横田議員。
先ほど市長からもお話のあった5つの核拠点づくりについて、この5つの拠点についての整備の優先度について市長はどのようにお考えになられているかお聞きしたいと思います。
市長。
まあこの5つの拠点作りの中ではまずはハードとソフトに分けて考えていかなきゃならないのかなというふうに思ってます。でまずソフト面においてはこのふるさと納税制度ふるさとの基金寄付金の活用も含め取り組めるものに取り組んでいきたい。で、まあ、ハードにつきましてはやはり財源の確定ができるものが優先順位となってくるのかなというふうに思っています。以上です。
横田議員。
こちらの5つの核の拠点に対して市民にとっての必要性をどのように考え事業を進めていかれるか伺いたいと思います。
市長。
まあ非常に一人一人で考えていくと難しい話になるかもしれません。ただ私たちはやはりこの留萌の魅力づくりをはじめとしてやはり住みやすい環境を作っていくことが大事だというふうに思っています。まあ、非常に何度もお話ししているかもしれませんが時代の流れというのとやはりまあさまざま起こっている他国での事案 含めてそれがどのように影響してくるのかということも考えていかなきゃならない時代になってしまったんだなというふうに思っております。まあ、その中で先ほどもお話しした通り、まあ、私も足を運びながら国の状況や国で使える補助金、交付金、そのようなものをですね、国の職員と協議をさせていただきながら、やはり事業効果を上げれる状況というのは作っていきたいというふうに考えています。
横田議員。
今後庁舎や温水プールといったさまざまな公共施設の大規模改修なども計画されてくると思いますけれども、そちらの計画と連動した計画となっているのかお伺いしたいと思います。
市長。
まあ、連動しているかどうかというのはちょっとまずは置いといて、やはり例えば庁舎についてはほぼ自分たちで建てなきゃならない、借金をして建てなきゃならないという状況であります。まあ、ですから、まあ、その中で今国の強靭化事業にの流れの中で、まあ、近防災という防災に対応できるための調査が発行されている状況です。今庁舎においてはそれが活用できるか、ただそれが全部活用できるわけでは、全室活用できるわけではないということも踏まえながら進めていかなきゃならないというふうに思いますし、まあ、プールについても、まあ、他の社会教育施設についてもやはりさまざまな財源の確保含めて維持管理をしていきたいというふうに考えているところです。
横田議員。
分かりました。では最後に小麦収集化倉庫についてお伺いします。こちらの施設に関して性能・効能性の向上により現状の人員による運営が可能との見解でありますけれども、食の安全・安心志向の高まりや海外情勢の変化により国内産小麦の約7割が北海道産が占め、海外への輸出も増加傾向であり、国内食料自給率を上げるためにも将来性の高さが伺えます。今後取引を想定している配合圏圏域において安定した取扱量を確保するための締結などについてお伺いしたいと思います。
市長。
まあ、今まで、上川地区、あと北空地地区の組合長会議に出向かせていただいて説明をさせていただいております。まあ、その中でやはり2024年問題というトラックの時間外問題を解決すべくいろいろこの話をさせていただいておりますが、それぞれがやはり了解をしていただいている状況です。また小麦に関しては非常に状況が変化したのはやはり過去日本産の国産の小麦よりも外箔といって外からオーストラリアとかから持ってくる小麦粉が安全性と単価含めて、まあ、製粉会社はそちらを優先していた。しかしながら何らかの潮目が変わったのか、国産化の小麦に対してそれぞれ製粉会社が動いているという状況もありますから、より一層この道内の小麦というのは優位性が高く受け止められるのかなということが、農業関係者含めて承知している中で、私たちの事業についてもご支援をいただける旨のお話があるということで、ご理解いただきたいと思います。
6番、横田議員の質問を終わります。